こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。書簡型小説二人称はロルシカで作詞作曲を担うエンバナが原案執筆を手掛けた書簡体小説である講談社から刊行され、315ミリ四方の外箱に収められた32つの古封筒と約170枚の原稿用紙便箋によって構成される。通常の手理事本のように敬語を送るのではなく、読者自身が封筒を順に開封し紙を取り出して読む行為を物語の進行に重ねる体験型文学を標榜している。中心となるのは作品の添削を依頼する詩を書く少年と文学に詳しい先生との文通である。先生の助言を通じ少年は言葉と世界への理解を深めていくが、往復書簡には次第に小さな違和感が現れる。本作の目的は通信という形式を用いて創作教育他者理解、そして手紙の読み手が抱く推測を描くことにある。同名デジタルアルバムとも世界観を共有するが、書籍自体に音源は収録されていない。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に32通の封筒を開く順序が、読書行為を物語の時間へ変える本作で最も明確な特徴は、物語の媒体が単なる早朝ではなく、読解の方法そのものを規定している点にある。読者は外箱と大封筒から小封筒を取り出し、一通ずつ開けて手紙や原稿用紙を読む棚じられた小説では、先の景を見たり前の箇所に戻ったりすることが容易であり、読者は物語の外側から全体を見渡しやすい。対して二人称では封を切り折られた紙を開くという物理的な手順が、情報が少しずつ届く文通の条件を再現する。何が次に明かされるかを完全には把握できないため、読者は少年と同じく届いた言葉を限られた手がかりとして受け取ることになる。約170枚という紙の束も情報量の多さだけを示すものではない。筆跡、便箋、原稿用紙、封筒という異なる要素が書き手の存在や旬の感覚を想像させる媒体になる。したがってこの形式の価値は特殊なパッケージにあるだけではない。読む速度、情報の保持、次の便りを待つ感覚を変えることで、書簡小説が本来持つ時間差と不確実性を読者の手元で具体化している。次に少年の添削依頼から始まる試作と鳥羽の学びの往復書簡物語の出発点は、詩を書く少年が先生に自作の添削を求める一通の手紙である。本作は恋愛や事件の報告だけで展開する一般的な書簡小説とは異なり、言葉をどう選び、どう世界を捉えるかという創作上の問いを中心に据える。先生は文学に通じた助言者として現れ、少年に広大な砂の海から一粒の琥珀を探すような困難な課題を示す。これは詩作が感情をそのまま書きつける行為ではなく、膨大な経験や表現の可能性から必要な一語や像を選び取る作業であることを示唆する言葉として読める。ただし、公開されているあらすじから確認できるのは、少年が先生に一方的に教える構図ではない。手紙の交換は質問、作品、返答、そして最高の連鎖であり、少年自身が言葉と世界を知っていく過程として設計されている。書くことを教える物語であると同時に、他者の言葉を受け取り、自分の表現へ戻す物語でもある。読者にとっては完成した詩だけでなく、添削を依頼する不安や助言を解釈して次の言葉を探す過程に触れられる点が重要である。さらに先生は知識の提供者であると同時に、読者が推測する謎の中心になる二人称の緊張は、詩作の指導だけでなく少年が文通の中に見出すかすかな違和感から生まれる。先生は文学を教える人物として信頼できるように見える一方、少年はやがて相手の正体について問い始める。公式に示された先生はどういう人なんですかという問いは、本作が知識の伝達を得るだけでなく、手紙から他者をどこまで知り得るかを扱うことを示している。書簡では相手の声、表生活の場面は直接には見えない。読み手が受け取れるのは選ばれた語句、返事の内容、沈黙や感覚、そして書かれなかったことだけである。そのため手紙は親密さを生むと同時に、相手を想像によって補う形式でもある。本作の読者もまた少年と同じく、封筒ごとに届く断片から先生像を組み立てる位置に置かれる。ここで重要なのは、あらすじ以上の正体や結末を先回りして断定しないことだろう。作品の仕掛けは、情報が後から加わるたび先に読んだ手紙の意味が変わりうる点にある。先生の存在をめぐる違和感は、信頼教育創作上の対話が常に相手についての不完全な理解の上に成り立つことを浮かび上がらせる。そして紙の手触りと筆記の痕跡がデジタル時代の手紙に固有の距離を可視化する。本作は手紙を題材にした小説ではなく、実際の封筒、便箋、原稿用紙を用いることで紙の通信を読む経験を前面に出す作品である。電子的なテキストは検索、複製、即時送信に優れる一方、通常は一つの均質な画面上に表示される。 これに対し封筒の大きさ、折り目、紙を取り出す動作は内容が誰かによって書かれ運ばれ、手元に届いたものだという事実を意識させる商品構成に大封筒と小封筒が含まれることも、読者が偶然資料を見つけそれを読んでしまうような導入と結びついている。つまり読者は全知的な観察者ではなく他者の詩的な通信に触れる人物として作品世界へ招き入れられる。この位置づけは文通に伴うためらいにも関係する。手紙は送信後に簡単に取り消せず、返答までには時間があるため、書き手は文章を残す責任を負う。少年と先生の関係を読む際も、内容だけでなく、どのような紙に、どの順番で言葉が届くかが意味を帯びる。豪華な仕様は価格面や保管面で、通常の文庫単行本より扱いにくい可能性がある。しかしその不便さを含め、通信の物質性を作品の主題と結びつけている点が、本作の形式上の必然性である。最後に、ヨルシカの同名アルバムと接続しつつ、書籍単体で完結する物語体験、二人称は、ヨルシカの同名デジタルアルバムと連動する企画としても位置づけられている。公表情報では、アルバムは本書の物語を音楽で表現した作品とされる。この関係は、同一の世界観を文章と音楽という異なる形式で受け取れることを意味するが、書籍には音源が付属しない。したがって、購入前には本作を音楽商品や付録付きの作品集と混同しないことが重要である。書籍を先に読む場合は、封筒を開く順序と手紙の断片を通して人物関係や違和感を追い、その後に音楽を聴けば言葉で描かれた主題が音の構成でどのように再解釈されるかを考える余地が生まれる。逆に、ヨルシカの音楽から入る読者は歌詞や楽曲の印象を手がかりにしながらも、小説の情報を安易に保管しすぎない読み方が望ましい。媒体が違えば同じ題材でも時間の感じ方は変わる。音楽は演奏時間に沿って連続的に進むのに対し、本書は読者が封を開け、紙を読み、立ち止まる時間を自分で配分できる。また、展示企画では原画やインスタレーションも展開されており、二人称は小説、音楽、視覚的展示へ世界観を広げるプロジェクトとなっている。それでも核となるのは、少年先生の文通を手元で読む書簡小説である。結論として本作は、ヨルシカやエヌブナの文学的な表現に関心がある読者だけでなく、手紙を用いた物語、詩作をめぐる対話、あるいは本という物体の役割に興味を持つ人に向く、一方で気軽に持ち運んで短時間で読み切る一般的な小説を求める場合には、32通の封筒を扱う大判の構成と価格をあらかじめ考慮したい。実用書のように詩作技法を体系的に教える本ではないが、創作が他者との応答を選択、遂行によって深まる営みであることを考える契機にはなる。また書かれた内容だけでなく、相手について何を知り何を推測しているのかを意識させるため、書簡形式の表現上の制約と可能性を具体的に味わえる。類似の書簡小説との最大の違いは、往復書簡を印刷された文章として提示するのではなく、封筒を実際に開く行為へ置き換えた点にある。情報順に受け取る手間、紙に触れる感覚、次の手紙を前にして生じる保留が内容と切り離せない。さらに同名アルバムや展示へ接続する広がりを持ちながら、音源なしでも書籍単体で文通の経験を組み立てている。読むことを物語の外側の作業に止めず、作品の形式へ参加させる近一冊である。ご支援いただける場合は、Nブナポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。